のラジオ、おいでおいで、その2。
ありがとう、こんなもいっぱいだ。
子猫のチョコレート。ジェニーは4歳の女の子です。弟のクリストファーはもうすぐ3歳になります。今度の水曜日がクリストファーの誕生日なのです。火曜日にジェニーはお母さんと買い物に行きました。クリストファーはうちでおばあちゃんとお留守番です。クリストファーの誕生日プレゼントを買わなくっちゃ。お母さんはジェニーに言いました。私もクリストファーにプレゼントを買いたいな。だって私、100円玉持ってるんだもん。まずはじめに、ジェニーとお母さんはおもちゃ屋さんに行きました。おもちゃ屋さんには小さい男の子が欲しがるようなものがたくさんありました。ヘリコプター、トラクター、貨物列車、乗用車、トラック、三輪車、大きくてよく弾むボール。小さい女の子が欲しがるようなものもたくさんありました。お人形の乳母車、くるくる回るコマ、塗り絵の本、縄跳び、棚いっぱいのお人形。あんまりたくさんあって迷ってしまうわ、お母さんは言いました。お母さんは一つ一つとても丁寧に見ていきました。そしておしまいにヘリコプターにすることに決めました。お母さんが選んだのは4枚のプロペラのついた青と白の大きなヘリコプターでした。ネジを巻くとプロペラがブーンとうなりながら回り床の上を走るのです。このヘリコプターをくださいな。お母さんはおもちゃ屋の店員さんに言いました。店員さんはヘリコプターを箱に入れてくれました。それからお母さんは、ジェニー、何をあげるか決めた？と尋ねました。うん、決めた。動物のチョコレートにする。それじゃあお菓子屋さんに行かなくっちゃね。何を差し上げましょう、小さいお嬢さん。お店の人が聞きました。動物のチョコレートちょうだい。弟の誕生日にあげるの。どんな動物のチョコレートがいいかしら。子猫、うさぎ、それから象やお魚のチョコレートもあるのよ。ジェニーはちょっと考えてから言いました。子猫のチョコレートがいいな。それいくら？100円ですよ。そこでジェニーはお財布から100円玉を取り出しました。箱の中にはチョコレートが8つ入っていますよ。お店の人はそう言ってジェニーにチョコレートの箱をくれました。うちに帰るとお母さんはヘリコプターを食器棚の中に隠し、ジェニーはチョコレートの箱を自分の部屋のタンスの中に隠しました。チョコレートの箱には毛糸玉で遊んでいる子猫の絵が描いてありました。
ティブルが小さかった時みたい、ジェニーは思いました。
ティブルというのは、ジェニーの家で飼っている黒猫です。今では大きくなって、白い長いひげを生やし、丸々と太っています。その晩、ジェニーはなかなか眠ることができませんでした。どうしたのでしょう？なぜジェニーは眠れないのでしょう。ジェニーはあの子猫のチョコレートのことを考えていたのです。
子猫のチョコレート、一つ食べたいな。
ジェニーは思いました。
箱の中には8匹も子猫がいるのよ。私が1つくらい食べたってクリストファーは気にしないと思うな。
そこでジェニーはベッドを抜け出し、タンスまでつま先で歩いていきました。そして箱を開け、子猫のチョコレートを1つ取り出すと、それを口の中に放り込みました。
なんておいしいんでしょう。
それからジェニーはベッドに戻りました。でもやっぱりジェニーは眠れませんでした。今度はどうしたのでしょう。箱の中に残っている7つの子猫のチョコレートのことがジェニーの頭から離れないのです。
私がもう1つだけ食べたってクリストファーは気にしないと思うな。
ジェニーは考えました。
それに、さっきの子猫は私のお腹の中で、一人ぼっちできっと寂しがってるわ。
そこでジェニーはもう一度ベッドを抜け出し、箱を開け、2つ目の子猫のチョコレートを口の中に放り込みました。
なんておいしいんでしょう。
それからジェニーはもう一度ベッドに戻りました。でもまだジェニーは眠れませんでした。ジェニーは箱の中に子猫のチョコレートが6つ残っているのを忘れることができなかったのです。次に何が起こったかわかるでしょう。ジェニーはもう一度ベッドを抜け出し、3つ目の子猫のチョコレートを食べました。
なんておいしいんでしょう。
こんなことを言わなければならないのは残念ですが、それからしばらくすると、箱の中には子猫のチョコレートは1つも残っていませんでした。ジェニーが全部食べてしまったのです。箱は空っぽでした。そしてとうとう、
ちょっと気持ち悪いなぁ
と思いながら、ジェニーは目を閉じ、眠りにつきました。次の日はクリストファーの誕生日でした。お父さんは荷台が上げ下ろしできるトラックをプレゼントしました。おばあちゃんは緑、黄、赤、3つの違った色がつく懐中電灯をプレゼントしました。お母さんのプレゼントはヘリコプターです。ネジを巻くとプロペラがブーンとうなりながら回り、ヘリコプターは床の上を走りました。ジェニーからもプレゼントがあるのよ、お母さんが言いました。ジェニーは自分を大変恥ずかしく思っていました。そこで小さな声で、
これあげるクリストファー
と言いながらチョコレートの箱を差し出しました。
わーい、子猫のチョコレートだ。
クリストファーは箱を開けました。中は空っぽでした。クリストファーがどんなにがっかりしたかわかるでしょ。
まあ一体全体どういうこと、お母さんが言いました。子猫のチョコレートはどこに行っちゃったの。
どこにあるかわかりますよ、おばあちゃんが言いました。
ジェニーのお腹の中でしょ。
まあジェニーったら。
ごめんなさい。
ジェニーはすすり泣きました。
本当にごめんなさい。
その時、お父さんが部屋に入ってきました。来てごらん、クリストファーの誕生日にティブルもプレゼントをくれたよ。みんなはお父さんの後について台所に行きました。台所ではティブルが自分のバスケットの中で誇らしげに喉をゴロゴロ鳴らしていました。そしてそのそばに 黒くて丸いふわふわしたものが3つありました。子猫が生まれたのです。
チョコレートの子猫より本物の子猫の方がずっといいや。
クリストファーは大喜びです。
元気を出しなさい、ジェニー。お母さんが言いました。賢いティブルがちゃんとうまくやってくれたじゃないの。
冬はふわふわ、ふわふわセーター、ふわふわブーツ、ふわふわ手袋、ふわふわ襟巻き、ふわふわ外へ出かけます。
外もふわふわしています。
ふわふわふわふわ、ふわふわふわふわ、ふわふわふわがたくさんたくさん。
ふわふわポーン、ふわふわパン、ふわふわふわ、ふわふわほい。ふわふわふんわり、ふわふわコロリ、ふわふわすいすい、ふわふわずるり。ふわふわでも冷たいね。ふわふわでも寒いよ。
早くお家に戻ります。急いでお家へ帰ります。
ふわふわおやつが待ってます。ふわふわ料理が出てきます。
ふわふわお風呂。いい気持ち。ふわふわベッド。おやすみなさい。もうじき春がふわふわ来るね。
手袋を買いに。
寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、ほら穴から子供の狐が出ようとしましたが、
あ
っと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早く、
と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て、初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は、あんまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、
小さい虹がスーッと映るのでした。すると突然後ろでドタドタザーッとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小ぎつねに追っかぶさってきました。小ぎつねはびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく洞穴へ帰ってきた小ぎつねは、
お母ちゃん、おててが冷たい、おててがチンチンすると言って、
濡れてボタン色になった両手を母さんぎつねの前に差し出しました。母さんぎつねはその手に、はーっと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、
もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ、と言いましたが、
かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って、坊やのおててに合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて、野原や森を包みにやってきましたが、雪はあんまり白いので、包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方は母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手に、ぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、
母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね。
と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時、母さん狐の足はすくんでしまいました。
あれは、町の火なんだよ。
その町の火を見た時、母さん狐はある時、町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。「およしなさい」っていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかってさんざ追いまくられて命からがら逃げたことでした。
母ちゃん、何してんの？早く行こうよ、
と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。
坊や、おててを片方お出し、
とお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったり、つねってみたり、かいでみたりしました。
なんだか、変だな、母ちゃん。これなあに？
と言って、雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。
いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。
まず、表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、
トントンと戸をたたいて、こんばんはって言うんだよ。
そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。
わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ、と母さん狐は言い聞かせました。どうして？と坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ、と言って、母さんの狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の火を目当てに、雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった火が、二つになり、三つになり、果てはとうにも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように、赤いのや黄いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板やメガネの看板やその他いろいろな看板が、あるものは新しいペンキで描かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐には、それらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が、青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通り、トントンと戸をたたきました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので面食らって、間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言って、よく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。
このお手手にちょうどいい手袋ください。
すると帽子屋さんは、おやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで、先にお金をくださいと言いました。小狐は素直に握ってきた白銅貨を二つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてかち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない、本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。
お母さんは、人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって、僕の手を見ても、どうもしなかったもの、と思いました。
けれど小狐は、一体人間なんてどんなものか見てみたいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。
眠れ、眠
小狐はその歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって小狐が眠る時にもやっぱり母さん狐はあんな優しい声でゆすぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の小狐もお母さん狐のお歌を聞いて、ほら穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするか。きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと小狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。お母さん狐は心配しながら、坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。
母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。
どうして？
坊、間違えて本当のお手て出しちゃったの。でも帽子屋さん、捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの、と言って、手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐は、まあ、と呆れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。とつぶやきました。
あいうえお。あいうえおは仰いでいる。青い宇宙の青い上を。かきくけこは硬くてこちこち。かきっこくきっこかむけいこ。さしすせそは涼しそう。さやさや、そよそよ。ささすすき。たちつてとたち、たてついてた。たてとついたてつったてて。なにぬねのはね、寝ないのね。泣きの涙にぬれながらにね。はひふへほはん、はなはずかしい。はひひ、ふへへ。頬が腫れて、まみむめもはもうむやみにねばつく、もっちりむっちりあめまみれ。やいゆえよはやわいようよ、ぶよぶよぶゆぶゆやわやわよ。
ラリルレロなら、ろれつがもつれる。ラルリリレロリリ、ロレロレロ。ワイウエオは大騒ぎだわ。ワイワイワヤワヤ、てんやわんや。
Monsieur Loua, dis-moi qu'il y a qu'à faire.
Cabaye la voix.
Ouais, il cabaye la voix.
Mes amis, écoutez ça, moi dit. Coupez ma cape.
Ouais.
Ni aussi à. Coupez l'ion, l'accordéon. Et qu'il y a fait qu'on pèse en bas.
Oui, balle en bas, bois, qu'on pèse en bas.
Qu'il y a joué qu'à.
Coupez l'ion,
l'accordéon.
Coupez ma cape.
Ni aussi à.
Monsieur Loua.
Cabaye la voix. Aïe, aïe, aïe.
Balle en bas.
Bois.
Balle en bas. Eh ouais. Oui, 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 balle en bas, bois, qu'on pèse en bas.
Cajou et cap,
qu'on pèse lion.
L'accordéon,
qu'on pèse lapin.
Qui dit malin,
qui quimbé,
mon frère d'un. Aïe, 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 aïe. Balle en bas, bois.
Balle en bas, bois. Balle en bas, bois. Balle en bas, bois. Balle en bas, bois. Balle en bas, bois. Balle en bas, bois. Qui québec mon frère dada. Ah ah, balle en bas, bois, mes amis. Compélion, à jouer.
L'accordéon.
Compé en bas.
À jouer cap.
Compé macaque.
Lion siac.
Et, monsieur Loua.
逃げ出したひげ。昔々、スリランカという国に小さな村がありました。その村のじいさんたちはひげを長く伸ばしていました。ひげ剃りもハサミもなかったからです。ひげがあんまり長くなると、まな板で魚を切るように包丁でひげを切ってもらいました。ところがバブンじいさんはちょっと変わっていました。ネズミにひげをかじってもらっていたのです。じいさんが毎日ネズミに魚やヤシの実やご飯をあげるとネズミはお礼にじいさんのひげをかじってあげるのでした。こうしてじいさんとネズミは小さな家で仲よく暮らしていました。ある日のことでした。ネズミはいつものようにじいさんのひげをかじり始めました。でも歯が丸くなっていてかじってもかじってもひげは短くなりません。バブンじいさんは慌てて言いました。ネズミさんやネズミさん、早く歯を研いできておくれ。これを聞いたじいさんのひげは慌てて逃げ出しました。
ひげはたちまち部屋いっぱいに伸びて、外へ飛び出していきました。ネズミは慌てて天井に駆け上りました。バブンじいさんはひげにうずもれて、その中でぬくぬくと眠ってしまいました。ひげはそこらじゅうをぐるぐるぐるぐるぐるぐる巻いて、どんどん伸びていきました。焚き木を拾っていたラトゥマニカはびっくり仰天、一目散に逃げ出しました。
キャ
ー！わー！あー！おー！なんじゃなんじゃ、あれれれれれれ、ぐんぐんぐんぐんぐるぐるぐるぐる、猫も鳥も猿も犬も大人も子供も木も家もみんなぐるぐる巻きにして、ヒゲはラトゥマニカを追っかけました。ラトゥマニカは家に駆け込むと、ヒゲの先をつかんでかまどの火に突っ込みました。
チリチリチリチリ、
ヒゲは燃えながら家の外へと逃げ出しました。ヒゲはみんながやけどしないように気をつけながら、来た道を戻っていきました。大人も子供も手をたたいて踊り出しました。小鳥たちも喜んで、きれいな声でさえずりました。バブンじいさんは目を覚ましてびっくりしました。おや、ヒゲがない。じいさんもネズミも大喜び。一緒になって踊り出しました。ヒゲがない、おーや、ヒゲがない。ぐんぐん伸びるヒゲがない。家いっぱいのヒゲがない。ああ、愉快だな、愉快だな。
ありえっこがままいぱら。
一寸帽子。昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。年を取るまで子供がありませんでしたので、それを何より寂しく思っていました。そこでおじいさんとおばあさんは、手の指ほどの小さい子供でも一人あったらどんなによかろうと話し合って、お天道様を拝んでは、どうぞ子供をお授けくださいとお願いしました。するとそのうち、おばあさんのお腹が痛くなって赤ん坊が生まれました。けれどもそれは小さい小さい男の子で、体の大きさが手の親指くらいしかありません。おじいさんとおばあさんは驚きましたが、これもお天道様のおぼし召しであろうと考えて、一寸帽子という名をつけて、かわいがって育てました。ところが一寸帽子は、五つになっても七つになっても大きくなりません。十二三になった頃には、舞も舞え、歌も上手に歌えるようになりましたが、体は相変わらず小さくて、家の手伝いは何にもできません。おじいさんとおばあさんはがっかりし、村の子供たちは、チービー、チービーと言って、馬鹿にするようになりました。そこである日のこと、一寸法師はおじいさんとおばあさんに向かって、私は都に登って、一働きしてこようと思います。しばらくのおいとまをください、と言いました。おじいさんとおばあさんは悲しがりましたが、うちに置いても人にバカにされるだけです。
そこで一寸法師の願いを許してやることにしました。一寸法師はお椀を傘にし、箸を杖にし、おばあさんからもらった針を刀にし、麦わらを鞘にして旅の支度を整えました。それからおじいさんとおばあさんは村の外れまで一寸法師を見送って、都へ行くにはこの道をどこまでも行くと、やがて川に出るから、その川をどんどん登って行くのだぞと教えました。一寸法師は言われた通り、その道をどんどん歩いて行きましたが、なかなか川に出ません。ずいぶん行った頃、向こうからアリが一匹やってきたので、都に登る川はどこです?と聞きますとアリは、
タンポポ横丁、つくしのはずれ、
と教えてくれました。そこでタンポポの間の道を長い間歩いてから、広い広いつくしの野原を出外れますと、なるほど、大きな川がまんまんと流れていました。一寸法師はその大きな川にお椀を浮かべ、箸を貝にすると、川上目指して力いっぱいこぎ登っていきました。そのうち夜になったので、足の間に船をつけ、その中で丸くなって休みました。さて次の日も、朝早くからこぎ登り、またその次の日もこぎ登るうち、やがて川の岸には家が並び始め、一寸法師の船はいくつもの橋を次々にくぐり抜けました。いよいよ都に着いたな、と一寸法師は思って、ある大きな橋のたもとに船をつけ、土手を登りました。都には人のいることいること、一寸法師の周りをたくさんの足が右や左に動いていきます。一寸法師は踏みつぶされては大変と気をつけながら、あちこちと見て回ってから、だんだん人通りの少ない方に歩いていきました。すると大きなお屋敷の前に出ました。
これは立派なお屋敷だ。ここなら私にできることが何かあるに違いない。
一寸法師はこう考えて、門をくぐり、庭を通り抜け、御殿の階段の下に立つと、声を張り上げて、
お頼み申す
と言いました。すると奥からひげを生やした人が出てきて辺りを見回し、不思議そうに、
やや、声がしたのに誰もおらぬと言いました。
そこで一寸法師は急いで、
ここにおります。下駄の陰におります。踏みつけぬようお気をつけくださいと叫びました。
その人が下駄の下を覗くと、そこに旅の支度も海外しい一寸法師が立っていました。その人は驚いて一寸法師をつまみ上げ、
お前のようなものが何をあってここに来たのかと聞きました。
一寸法師が都に出てきたわけを話しますと、その人は笑って、
お前のような小さいものに何ができようかと言いました。
ではごめん
と言うなり、一寸法師は針の刀を引き抜いて飛んでいたハエをブスリと刺してみせました。次にはその人の扇の上で舞を一刺し舞いました。一寸法師が舞い終わると、周りからどっと拍手の音が起こりました。お屋敷中の人たちが出てきて、一寸法師の舞を見物していたのです。一寸法師の訪ねた家は、都で名高い大臣のお屋敷でした。一寸法師はそこで働くことになりました。一寸法師は皆から可愛がられましたが、中でも一番一寸法師を気に入ったのは、大臣のお姫様でした。姫が手習いをするとき、髪を押さえるのは一寸法師の役目でした。姫がすごろくをするとき、サイコロを揃えるのも一寸法師の役目でした。こうして一寸法師がまめまめしく働くうちに、何年か経ちました。ある日、一寸法師は姫のお供で清水寺へお参りに出かけました。するとその帰り道、寂しいところに差し掛かったとき、急に木の陰から鬼が3匹飛び出してきました。 一匹は青鬼、一匹は黒鬼、もう一匹は赤鬼でした。青鬼と黒鬼は太い金棒を持ち、赤鬼は打ち出の小槌を握っていました。三匹は両手を広げて立ちふさがり、
今日こそはこの姫をさらっていこうぞ
とわめきました。そこで一寸法師は鬼の前に踊り出て、
そうはさせぬぞ一寸法師ここにあり
と叫びました。そしてひらり飛び上がると、青鬼の目を針の刀でチクリザクリ。青鬼は真っ青になり、金棒を捨てて逃げ出しました。そこで今度は黒鬼めがけて、チクリザクリ。黒鬼も真っ黒になって逃げ出しました。これを見ると赤鬼は火のようになって大口を開けて飛びかかってきましたので、待っていましたと一寸法師、その口に飛び込んで、チクリザクリ、チクリザクリ。
痛い苦しい降参だー
と赤鬼は叫びました。そこで一寸法師が鬼の口から飛び出すと、鬼は小槌を投げ捨てて、後も見ないで逃げていきました。姫も木の陰から駆け出してきて、一寸法師の無事を喜びました。一寸法師が打ち出の小槌を姫に見せて、
姫様、これが鬼の宝物の打ち出の小槌でございます。これを振ればどんな願いも叶うと言われております。早速振ってごらんくださいと言いますと、姫は首を振って、
いえいえ、その小槌はお前が勝ち取ったもの、お前の望みのものから出しましょうと答えました。
そこで一寸法師は、
私の望みは、私の体が大きくなることと言いました。
姫はすぐさま打ち出の小槌を一振りしました。ズンと一寸法師の背が伸びました。姫はまた一振りしました。ズンと一寸法師の背が伸びました。こうして姫が小槌を振るごとに、一寸法師はズンズンズンと大きくなって、やがて姫の前には立派な若者が立っていました。それから姫と一寸法師は喜び勇んで御殿に帰りました。一寸法師の手柄は間もなく都中に知れ渡って、一寸法師の名を知らない人は誰もいないようになりました。その後、一寸法師は出世して、やがて姫を花嫁に迎え、おじいさんおばあさんも呼び寄せて、幸せに暮らしましたと。
大きな森があるよ。
いお顔。ふーちゃんが一人でいいお顔をしていました。
そこへ、
いいお顔を見せてって、猫が来ました。にゃー。
猫もまねっこして、いいお顔をしました。
にゃん。
そこへ、
いいお顔を見せてって、犬が来ました。ワン、ワン。
犬もまねっこして、いいお顔しました。
ワン。
そこへ、ゾウさんがのっしのっしとやってきました。ゾウさんも、僕だっていいお顔できるよって、
いいお顔しました。
そこへお母さんが来て、
おやみんないいお顔ねって、ビスケットをくれました。あーおいしい、おいしい。おいしいはどこ？
鬼は外、福は内、パラッパラッパラッパラ、豆の音。鬼はこっそり逃げてゆく。
鬼田の帽子。節分の夜のことです。まことくんが元気に豆まきを始めました。パラパラ、パラパラ。まことくんは入りたての豆を力いっぱい投げました。福は内、鬼は外。茶の間も、客間も、子供部屋も、台所も玄関も手洗いも丁寧に巻きました。そこでまことくんは、そうだ、物置小屋にも巻かなくっちゃ、と言いました。その物置小屋の天井に、去年の春から、小さな黒鬼の子供が住んでいました。鬼田という名前でした。鬼田は気のいい鬼でした。昨日も誠くんに、なくしたビー玉をこっそり拾ってきてやりました。この前はにわか雨の時、干し物を茶の間に投げ込んでおきました。お父さんの靴をピカピカに光らせておいたこともあります。でも、誰も鬼田がしたとは気がつきません。恥ずかしがり屋の鬼田は、見えないようにとても用心していたからです。豆まきの音を聞きながら、鬼田は思いました。人間っておかしいな。鬼は悪いって決めているんだから。鬼にもいろいろあるのにな。人間もいろいろいるみたいに。そして古い麦わら帽子をかぶりました。角隠しの帽子です。こうしてカサッとも音を立てないで、鬼田は物置小屋を出て行きました。粉雪が降っていました。道路も屋根も野原ももう真っ白です。鬼田の裸足の小さな足が冷たい雪の中に時々スポッと入ります。いい家がないかな。でも今夜はどの家もヒイラギの葉を飾っているので入ることができません。ヒイラギは鬼の目を刺すからです。小さな橋を渡ったところにトタン屋根の家を見つけました。鬼田の低い鼻がうごめきました。こりゃあ豆の匂いがしないぞ。しめた。ヒイラギも飾っていない。どこから入ろうかとキョロキョロ見回していると、入り口のドアが開きました。鬼田は素早く家の横に隠れました。女の子が出てきました。その子はデコボコした洗面器の中に雪をすくって入れました。それから赤くなった小さな指を口に当てて、はーっと白い息を吹きかけています。今のうちだ。そう思った鬼田は、ドアからそろりと家の中に入りました。
そして天井の梁の上にネズミのように隠れました。部屋の真ん中に薄い布団が敷いてあります。寝ているのは女の子のお母さんでした。女の子は新しい雪で冷やしたタオルをお母さんの額に乗せました。するとお母さんが熱で潤んだ目をうっすらと開けて言いました。お腹が空いたでしょう。女の子ははっとしたように唇をかみました。でも懸命に顔を横に振りました。そして、
いいえ、空いていないわ、と答えました。あたし、さっき食べたの。あのね、お母さんが眠っているとき、と話し出しました。
知らない男の子が持ってきてくれたの。あったかい赤ごはんとうぐいす豆よ。今日は節分でしょ。だからごちそうが余ったって。
お母さんはほっとしたようにうなずいて、またとろとろ眠ってしまいました。
すると女の子が、ふぅ、と長いため息をつきました。
オニタはなぜか背中がムズムズするようでじっとしていられなくなりました。それでこっそり針を伝って台所に行ってみました。
はあはあ、台所はカンカラカンに乾いています。米粒一つありません。大根一切れありません。
あのチビ、何にも食べちゃいないんだ。
オニタはもう夢中で台所の窓の破れたところから寒い外へ飛び出していきました。それからしばらくして、入り口をトントンと叩く音がします。
今頃誰かしら。
女の子が出ていくと、雪まみれの麦わら帽子を深くかぶった男の子が立っていました。そして布巾をかけたお盆のようなものを差し出したのです。
節分だから、ごちそうが余ったんだ。
オニタは一生懸命、さっき女の子が言った通りに言いました。女の子はびっくりして、もじもじしました。
あたしにくれるの？
そっと布巾を取ると、暖かそうな赤ごはんと、うぐいす色の煮豆が湯気を立てています。女の子の顔がパーッと明るくなりました。そして、ニコッと笑いました。女の子が箸を持ったまま、ふっと何か考え込んでいます。
どうしたの？
オニタが心配になって聞くと、
もうみんな豆まき済んだかなと思ったの、
と答えました。
私も豆まきしたいな。
なんだって？オニタは飛び上がりました。
だって鬼が来ればきっとお母さんの病気が悪くなるわ。
オニタは手をだらんと下げて、ふるふるっと悲しそうに身震いして言いました。
鬼だっていろいろあるのに。鬼だって。
氷が溶けたように急にオニタがいなくなりました。あとにはあの麦わら帽子だけがポツンと残っています。
変ねえ。
女の子は立ち上がってあちこち探しました。そして、
この帽子、忘れたわ。
それをひょいと持ち上げました。
まあ、黒い豆、まだあったかい。
お母さんが目を覚まさないように、女の子はそっと豆をまきました。
福は内、鬼は外。
麦わら帽子から黒い豆をまきながら、女の子は、
さっきの子はきっと神様だわ。そうよ、神様よ、
と考えました。
だから、お母さんだってもうすぐ良くなるわ。パラパラ、パラパラ、パラパラ、パラパラ。
とても静かな豆まきでした。
Thank you. 読んだお話、子猫のチョコレート、 B.K. ウィルソン作、小林泉役、大御所玲子へ、冬はふわふわ、ゴミ太郎、手袋を買いに、新見南吉作、滝本幸三へ、あいうえお、窓道夫、逃げ出したひげ、しびるべった新派作、野口忠役、一寸法師、石井桃子文、秋の服へ、いいお顔、松谷美代子作、長谷川康夫へ、オニタの帽子、アマン君子文、岩崎千尋へ、歌、大きな栗の木の下で、イギリス民謡、歌、土井優子、この道、作詞、金子みすず、作曲、立直樹、歌、土井優子。
お話は浅野玲子でした。またねー。